さて4本目5本目か、道東から札幌まで、下道だけ高速道路を使わずに、帰るという企画でやっております。西暦2016年8月11日山の日の木曜日、18時58分まもなく7時になる状況です。おはようございます、ケグノでございます。日照峠を越えて日高町も今越えました。今何町にいるのかは僕はよく分かっておりませんが、今7時ちょいですが、あと Google マップのカーナビ機能によるとあと2時間10分さっきあの樹海ロード日高という道の駅を越えて、でそこで一旦止まって、でまあ iPad をカーナビつけたんですよ。もう道知らないところに行くから、こっからいつもねその樹海ロード日高からは確実に高速に乗るようにしてたんですよ。樹海ロードの日高から一番近いのがシムカップっていうインターチェンジ、シムカップ村のインターチェンジなんですけど、そこからは確実に乗るようにしてて、今まで一度も下道を通ったことがなかったのが今通ってる道なんですが、日高から夕張までの間、ここもまた峠なんですけど、この峠の名前は何なの？この峠は僕全く知らないんですが、今また、走行車線とゆっくり車線でまた分かれているんですけれども、だからここ全くまた知らないルートを通っておりますが、iPad、Google マップの感じだと、ずっとこのまままっすぐでいいらしいですね。101キロ先平和通りを左みたいな、そういうのが今出てきてて、101キロ先かっつって、だからもう7時になった。1時間以上ずっと直進してれば、直進っていうか、あの要は、まあ、ぐにゃぐにゃの道ですけど、要は右折左折をせずにまっすぐ行ってれば OK っていうことらしいですけど、そうなのか、うーんとしか俺は言えないが、もうね、でもね本当に知らないんですよねこの道。まあ、道の名前が、なんだ、関所樹海ロード。まあ、ずっとね国道274号線っていう道をずっと通ってまして、どの辺からだっけな274って。274はずっとね、これからもそう、ずっと札幌に行く道なりずっともう274です。うん、だからこれから多分僕知らない道通ってって夕張市に着いて、で夕張からまあなんか湯仁町とか追分町とか千歳とかを経由して、で北広島で札幌みたいな感じなんですけど、ずっと274号線です。だからこの国道をずっとただただ通っていくってだけなので、だから正直言うとカーナビがなくてもこの国道274号線をたどるだけで着くんですよね。だからまあいらないっちゃいらないんだけど、まあ一応つけております。あと何分くらいで着くのかなみたいなものの目安ですね。ちなみに予定到着時間は21時8分ってことになってますが、まあ、あのカーナビでセットしたのは自分家じゃなくて札幌市っていう漠然とした場所、ゴールがどこなのか僕全く分かってないんですけど、なんか札幌市っていう、ゴール地点の設定ができたのでとりあえず適当に置いたんですけど、なんだそれ、役場かな、役場っていうかね、市役所にもしかしたらまあそのカーナビがセッティングされてるのかもしれませんが、まあわからないのでとりあえずだいたい9時前、9時過ぎ、9時前後には到着できるのかなと思ってはおります。ちなみに今1個トンネル通りましたが、そのトンネルの名前はよくわからない、 まあ昔はね、何にもこういうなんじゃらトンネルとか国道何号線とかに点で興味なかったけど、こうやってね、長い道のり運転するようになってからは、少しはね、道とか、あ、今シムカップ村に入りましたね。あれ？じゃあ今までずっと日高だったのかな？まあシムカップに入りました。シムカップってこっちなの？そうなんだ。いや、ごめんなさい。いや、ね、わからない人もいると思いますけど。裕福郡シムカップ村ですね。はい。シムカップ村にはゆるキャラがいますね。シムカッピーっていうゆるキャラがいます。なんか、明るい顔した、まあ、ゆるいというか、まあ、ご当地マスコットキャラクターですね。結構、可愛らしいやつですね。まあ、ご当地キャラってどこにでもいますよね。札幌のご当地キャラって何なんだろう。テレビ塔さんはテレビ塔のマスコットキャラクターだから違うよね。なんかね、船橋市のふなっしー的なやつっていないのかな。札幌市を代表するゆるキャラ、まあ、代表するって言っちゃったらテレビ塔さんかもしんないけど、札幌市のゆるキャラとかご当地マスコットキャラクターっていんのかな。まあ、東京のマスコットキャラクターもう、なんか都会のマスコットキャラクターってあんまりいないかもしれないね。町おこしのね、一要素としてマスコットキャラクターを作るわけですから、ご当地キャラをね作るわけだから、いやー、もうほんとね、通ったことない道ってね、一人で走ってると怖いんですよね。なんか何が待ち受けているのかの予想ができないから、この急カーブの後また今度急カーブなんだとかっていう予想して運転ね、できるじゃないですか、知ってる道だったら。だけどこれはもうわからないからさ、ね、もう初めての道でさ、てかめっちゃ工事やってんだけど、まあ工事やってるというか、まあ工事をやってたみたいな、もう夜だから終わってんだけどさ、道がすげえ狭い。あ、駐車場がある。まあ、休憩所みたいな。トイレとかないけど、ただ止める場所。もうこの山奥で、何にもないところに、止めるのは俺嫌だな。しかし最近、この道路のところにある電光掲示板って、もう最近、なんか、運転中のスマホの使用はやめましょうみたいな、やつばっかりですね。なんかうちの家、僕の家の近くにもそれがあって、そのね、まあ田舎道はよくあるんですけど、ポケモン GO が出てきたタイミングからかな、ポケモンが出てくるまではね、全然違ったんですよ。それまでは、なんか、走行中の動物に注意みたいなのが出てきたんですけど、まあ、はいよごめんなさい、今ですね、ちょっと、はい、ゆっくり車線と走行車線になってて、ちょっと抜こうとしてただけなんですけど、うわ、ん、急カーブー、おお、180度ぐらい曲がるんだこれ。うわー、ぐる、あー、峠だねって言って、皆さんには何にも伝わらないんですけれども、もうね、何も話すことがないです。この長時間ドライブ、多分ね、最初から高速に乗ってたら、多分もう札幌には着いてる頃だね。4時半に出発してるでしょ。だいたいね、2時間半ぐらいで、もうね、まあ、恵庭千歳、北広島近辺にはもういるはずなんですよね。で、早いと札幌に着いてます。で、そっからあと、ね、高速道路降りて、高速道路から家まで30分ぐらいみたいな感じなので、はい、おそらく本来であれば、本来というか全て高速を使っていればもうおそらく着いてたでしょう。ただ今はまだ北海道のどの辺だろう、北海道のね、下の方っていうよりは北海道の真ん中より下の方っていう感じかな、だと思います。だから北海道のへそへそぐらい、多分ね、北海道のど真ん中は富良野だと思うんだよね。 旭川はちょっと上の方でしょね。だからなんか旭川は北海道の第二ボタンぐらいの感じ。うん。北海道の胸、北海道の胸元が旭川かな。北海道の真ん中は富良野で、北海道のへそがシムカップ、シムカップか日高だよね多分ね、へそのあたりでね、うん、大体その辺で、そこから、北海道の札幌は何なんだろう。札幌って北海道のあの地図のどの辺って言われた時に左の方とも言えないじゃん、真ん中でもないじゃん。だから脇、北海道の左脇、あの脇の下っていう意味での脇っていう、なんかちょっと違うよね。なんかそれはもうなんか逆、なんか完全に道南の方を言っちゃいそうで。だから子供の時にさ、自分が北海道札幌市って住所を覚えるじゃないですか。自分の名前、自分のなんか年齢言う時の言葉、電話番号、住所丸暗記して北海道札幌市みたいな喋るなんかフレーズで覚えてたんですよね。で、天気予報とかで札幌はどの辺だろうになって、まずこれが自分が住んでる場所なんだっていうのを認識するまでに、まあ北海道だからそんなに時間かかんないわけ。これが日本っていう国でね、隣が中国っていう国で、札幌っていうのはこの北海道、なんかこうでっかいサザエさんみたいな、なんか違うねなんかこのでかい島みたいなねやつなんだ。札幌ってどこなんだろう。なんか子供の感覚として北海道の大体真ん中あたりかなみたいな感覚だったんだけど、だから札幌が北海道のちょっとなんか中途半端な場所にあるっていうことを把握するまでしばらく時間がかかったんですよね、うん、っていう記憶はある。あとね、なぜか幼稚園の頃に流行ったのが、流行ったデマね、誰かが気づけって思ったんだけど、札幌市はアメリカより大きいっていうあの謎のデマがあって、うん、でなんかそれをそうなんだってっていう風にお母さんに言ったっていう。でちょうど母が機嫌が悪い時期で、あのなわけないじゃんっていう風にブチ切れられるっていう、で俺泣くっていう、札幌市がアメリカより大きいっていうまあね、知識あるなしとか関係なしにそういうね、うん、話をしてブチ切れられたのをよく覚えてます。はい、まあね、はい、まあいい思い出というか嫌な思い出とかよくわかんないけど、なんかすごくよく覚えてます。はい、まあでもさ、北海道だからこそだよね、こうやって3時間ぐらいドライブして、うん、なんか道民だからあんま何も思わない道民だから、この空間が全部北海道っていう風に県境がないから、うん、だから逆に本州行って、例えば中学生の頃の修学旅行で東北行きましたけど、最初あれだね、北海道札幌から JR で函館行って、函館の五稜郭近辺のまず研修をして、自主研修ねして、2日目に青函トンネルで青森行って、で青森でなんかねぶたを置いてる場所とかを見て回って、次秋田に行くっていう流れだったんですけど、その秋田、うん、秋田と青森の県境みたいなところで全員がテンション上がるっていう、うおー今から秋田県みたいな、なんかよくわかんないノリ。お、町が変わった、向川町に着きました。別に向川町に着いたから何なのっていう感じはするんですが、町が変わりました。なんか子供の頭では町が変わったっていう風になると、何て言うのかな、頭の中ではポケモンのイメージなんですよね。だから町が変わると頭の中で流れる BGM が変わるんですよね、うん、札幌市の 音楽みたいな、なんかこうマサラタウンの音楽があって、一番道路の音楽があって、トキワシティの音楽があってみたいな、なんかそのノリなので、子供の時は父のね車とかに揺られながら、なんかここから何々町みたいなのが出てくると、勝手にその瞬間だけ脳内で BGM を変えるんですよね。まあ大体ポケモンのね、その街の BGM が頭に浮かぶんですけど、うん、っていうことを昔はよくやってたなと思います。はいね、まあそういうどうでもいい、なんか子どもの頃ってそういうゲームとリアルを無理やりくっつけようとさせたりとかしませんでした。そのいやポケモンやっててリアルにポケモンがここにいると思うとかっていうことじゃなくって、うん、なんか生まれて初めての、まあ、ロールプレイング、まあ、育成ゲーム兼ロールプレイングをやった僕、ポケモンが初めてだったんで、いやだからさ新鮮だったんですよ。僕マリオとかカービィとかそういういわゆる横スクロールアクションしかほとんどやったことがない僕にとって、最初だからポケモンのあのほらマサラタウンで自分の部屋でね、自分の部屋から始まるじゃないですかポケモンって。それからまず階段が見つけられなかったんですよね。だからこのゲーム何なんだろうって思ったの。敵出てこないし、うん、全然意味不明でさ、で階段が、いや今でこそ今のポケモンは階段だっていう風に認識できるけど、初期のポケモンはあれは全く階段だとは思えない。特に子供の時なんて説明書のちっちゃい字をさしっかり読むなんていう力もなく、そもそも読みたいとも思わず、とりあえずこれが噂のポケモンだっていう風に立ち上げてゲームをね、でやってみてさ、したらなんかよくわかんない空間にいるっていう状況になるわけですよね。怖かったっていうか意味がわかんなかった最初。だから進まなかったのが、あのゲームってよ、特に横スクロールはそうなんですけど、あの基本的に自分で自分のキャラクターを操作できるじゃないですかね。でそれが自分で操作ができなくなる瞬間ってあって、それがあのポケモンで言うと草むらに入って大木戸がおーい待て待つんじゃーつって、ふう危ないところだった、草むらでは野生のポケモンが多く飛びかかってくるぞ、おそうだわしの研究所についてきなさいとかって言って、あの大木戸の研究所まで博士が連行するっていう、あの時に自分で自分のキャラクターを操作できないことにものすごい腹を立てて、でそこで電源を切るっていう、なんだこのゲームっていう風にめっちゃ思ったし、なんだったらレポートが全く意味わかんなかった、うん、そのレポートをしっかり書き残したみたいなやつ、うん、セーブの意味は分かってたんだけど、レポートの意味が全く分かんなかった、うん、いやだからレポートをしっかり書き残したみたいなのがポケモンで出てくるけど、まあいわゆるそのここまでプレイしましたみたいなものを実際にサトシ君がレポートとして何か記入するわけですよね。まあレポートっていう、まあ報告というか記入というか、うん、だけどセーブじゃダメなのって未だに思うんですよね。まあ冒険だからまあレポートかみたいな感じもしなくもないけど、普通にでも他の RPG ってレポートって言わないよね、セーブだよね。なんでポケモンだけレポートっていう言い方をするんでしょうか。なんかその辺なんか今頭に不意に浮かんだ疑問なので、まああの札幌に着いたらスマホで調べたいと思いますけれども、はい、しかし、あと82キロ先平和通りを直進なのこれ、直進だ、あじゃあもうしばらくもういいじゃんこれ、関係ねえじゃんこれ。福山駐車場、福山っていう地域ってやっぱ結構あるんだね。 なんか広島県福山市はまあ有名ですけど、うん、福山駐車場、うん、てか最近さ福山雅治がそこそこディスられてることについて結構納得がいかないので、その辺ちょっと次回話したいと思います。あ、今シリつけ忘れた。そっか、20分超えちゃったね。じゃあ今回これでおしまいにします。お相手は菊野太郎でした。気をつけ、お疲れ様でした。